平野祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平野こと平野祐希です。今晩もラジオを聞きながら一緒に過ごしてくれてありがとう。今日も夢について一緒に考えていきましょう。番組のタイトル、夢は育つ。大切なのは育てること。大切なものは目に見えない、触れられない、聞こえない。あなたにとって夢はどんな音がしてますか？夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいにとても励まされます。夢はとても楽しいもので、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く夢の冒険エピソード。愛すること、優しさ、思いやり、個性、誰かを信じること、大きな壁に立ち向かっていく勇気、目に見えない大切なものは全てみんなで育っていくものです。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢だから、叶える前も叶えた後も温かい同じ気持ちでいてほしい、そういう願いがこもった番組です。ヒラニーもたくさんの失敗や人に言いたくない挫折をたくさんたくさんしてきました。でも心は折れても決して夢は折れません。夢を大切に育てて、宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。あなたの大切な夢をヒラニーが応援しています。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は、音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平野祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、早速始めていきたいと思います。なんか最近皆さん、フィンガーライムって知ってますか？フィンガーライム、フルーツの一種なんですけど、オーストラリアが原産国で、なんかすごいんですよ。なんかこうライムのフィンガーだから小指ぐらいの大きさなんです。切ってこう絞るとキャビアみたいのが出てくるんですよ。プチプチプチプチって考えられます？グレープフルーツ切ってもこうジューってなるだけですか。なんかね、プチプチ感が、なんていうの、イクラみたいな、ああいうのちっちゃいのがいっぱい出てきて、すんごい爽やかなフルーツで、なんかこう肉の上に乗っけたりとか、フランス料理では使われてるみたいなんですけど、結構フィンガーライム知らなかったからびっくりして、ぜひ、なんかなかなかアマゾンでしか買えないというか売ってないんですけど、なんかこう新しいものにこう大好きだから、こう触れるとあーってこう新しい感性が目覚めたということで、フィンガーライムおすすめしました。今日はですね、皆様と、なんでこうラジオでボイストレーニングというか、こういう感じで進めていけたらと思っております。まあね、こうボイストレーニングってなかなかもう今コロナ禍だと、こうまた緊急事態宣言明けんのかどうなのかっていう微妙な時期で、今また自粛してこう一人でお届けしてますけれど、まあこういう機会にボイストレーニング もうみんな集まってするというよりも、こうラジオで英会話じゃないけれど、こういう時代になるのかなと思って、ちょっと練習でちょっとこういうのもいいかなと思ってやってみます。まずね、こう前半はこうメイクボイス、こう声をね作っていく。で、後半はユーズボイスって、声をね使っていくっていうことに今日は分けてちょっとねやっていきたいと思います。まずはね、やる人がね いないんでね、説明になっちゃうんで、皆さんラジオの前でちょっと軽くね、まあこの時間も時間だからね、大声出すとね、狂ったと思われちゃうんで、まあ自分のそこそこの大きな声じゃなくていいんでやっていただきたいんですけど、まずこのね、メイクボイスっていうのがすごい大事ですね。あの声、こう普通に喋ると、ヒラニーもこう普通に喋るとこういう感じです、こんにちはみたいな。でもラジオだとちょっとこう作って喋る、まず声を音にするっていう作業を皆さんにまずしてもらいたいんですけれども、あの声にはこう母音と子音っていうのがあって、母音っていうのはね、あのあいうえおっていうこの母音、このね5個に全部分かれてて、子音っていうのはこうカとかね、サッとかこういう感じなんですけど、まず母音のね出し方っていうのがすごい大事になってきます。最近こうコロナ禍でなんかこう思うのはね、すごい声の大きさが全然できない人が増えてきて、めっちゃ威嚇してるような喋りになってる人が増えてるし、もうちっちゃい声で喋ってももう全然こういいと思って何言ってるか聞こえない人の両パターンに分かれてて、程よい声の大きさで喋る人がすごい減ったと感じております。皆さんこのね、声を出すときは声の大きさ、強さ、弱さ、まあこうピアニッシモとかこう習ったと思うんですけど、ピアノかフォルテか、強さと弱さ、あと大きさ、ボリュームとかもすごい考えて、あと距離感、これハーモニーっていうかリズム、メロディー、ハーモニーが大事なんですけれど、まあこの距離感とかもすごい大事に、こうやってなんか一方的にこう喋ると、これは声を大きくしたわけじゃなくて、距離がこう全然感じてない感じの距離、逆にこうやって話すと、こうむしろ向こう側からこう寄ってきてくれるような声、まあちょうどいいこの程よい距離、この距離感とかっていうのもボイトレで超大事で、まあここだけやっても、まあたかが知れてる数十分のレッスンなんですけど、皆様がこれをもなんか意識して普段喋る声でやると、あのとっても喋る声が変わると、歌の声も変わるし、まあ自然に喋る声を直していくことによって演技の幅も広がったりとか、普段もっと大事な時のプレゼント感も全部変わってくるというふうにいつも教えているので、ぜひこう今日今言ったことを意識して話していただきたいと思います。まずね、こう距離感とか大きさが大事なんですけど、あいうえを、まあ、あーって、まあ、普通に皆さんあーって声を出していただいたらいいと思うんですけど、そう出すと、まあ、自分の喋る声であーって言うと、なんか下のなんかあーあー、まあ、もっと低いかも、あー、女性だとここら辺あー、ここら辺の声だと思うんですよね、女性だと普段喋る声が。でもこれで声を出しても、まあ、発声練習にはほとんどなりませんね。やっぱ高揚してくるですよ、歌とかもドラマとかも人に何かを伝えたい時って、ちょっとね、地声のままこうやってあーってこう喋って、あー昨日楽しかったね、見たドラマとか、いや見てないとかっていう人いないじゃないですか。見たっていうと、ちょっと1オクターブぐらい、ちょっと女性の場合、自分なんかこういうのもあって女性限定で教えたりとか、同じ場所で男性がいるともうなんかまた全然違ってくるんですよね。だから女性は女性だけで教えたりとかするのはこういう理由で、だからこの一応のあああああですね、ちょっときついかも、あひふえをあ、まずこれをね、こう出してみてください皆さん。まああでいい、あこの時に、とかってやってる人は、こう、喉声というか、まあ、普通の喋り声の延長。あー、これをだから出さないで、音に変化させる。なんかその時に、後頭部。自分だとちょっと、じゃなくて、このぐらいでちょっとね、皆さん、ちょっと声出して、いい声になってますね。今聞こえないんですけど、なんか、その声でちょっとね、喋る っていうか出す意識、この感覚をまず体に身につけて、だからあーじゃなくてあー、なんか出すっていうよりも音を頭の中で作るイメージ、それをなんか届けるんで、あーあー、そして低音はもうみんな普段使ってる声も、だから普段喋る声もあーじゃなくてあーってあんまり出さないで頭の中で作って声を出す、まあ、それをまず練習ですね。これをなんかちょっと意識して暇な時にあーって、あの聞こえないから声を出すとか、なんか昔の人はもう大きい声が偉いみたいになっちゃってるんですけど、声は大きくしても相手に届かないので、あの音は響く方がより届くんですね。響くっていうのは大きさじゃなくて、なんか全然違うんですよ。あの音楽的に大きいものが遠くに届くってわけじゃないんで、響く、振動、振動を高めるためにまず頭の中で、だちっちゃい声とか、よくファミレスとかで噂話してる人、ザザワザ、なんかあとなんか男の人がなんかこう、男の人とかまた差別用語になったらなんかチッとかやるじゃないですか、これってもうすんごいはっってビクっていくぐらいちっちゃくてもすごい聞こえるじゃないですか。でも かといってなんか大きい声で、いやみんな言うこと聞いてください、そこ整えてくださいとかって言っても全然聞かない人もいるじゃないですか。あるいは届くとかって、声の大きさっていうのも届く声、ちゃんと聞こえて届く声じゃないとボイストレーニング意味がないですね。だからまずそのあーっていう頭に響く声、これをとにかくまあ10秒ぐらいですかね、10秒だと、まあ、せーの、あーはい、このぐらいですね。10秒間もう一回やります。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、もう数えると10秒、はい12、このぐらいが10秒ですね。これをなんか家で暇があったら、あーいうえー、をとにかくやる。そうするとあの防音が綺麗になるとすんごい綺麗になるんですよ、声が。そして防音をまずこの出し方を覚えて、で、まあ、今日は全部できないんですけど、例えば作業とかみんななんか言うときに、さってさじゃないんですよ、なんかそのすとあなんですよね、それでさ、だからさじゃなくてさ、すとあ、そして、まあ、しはちょっと置いといて、すもすとう、す、すとえ、せ、すとお、そ、だから防音だからさじゃなくてさなんですよね、さ、さ、さ、さ。よくわかりやすいのはや行、や、ゆ、よ、いと、あ、や、やじゃなくていと、あ、や、や、や、や、いと、あって言えばやに聞こえる、ゆ、ゆ、よ、なんかこういうのが歌の中にもセリフにもいっぱい出てくるんですよ。やったーとかも、だからやったやったーって言うとなんか喉にいっちゃうんですよ。でもやったーとかって、やっほーとかもそう、なんかそういうのがたくさんあるので、まあそういうのをやるためにまず防音をちょうどよく声を出すっていう、あーって、もう今日からゾンビのように始めてください。あーいい、まあ、とりあえず一旦 CM に行きます。
世界へ飛んでけ、私の声フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいなセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば言葉に優しさがあふれる、平屋ボイスカンパニー銀座が共同開発オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ、オンラインショップ音のその先。
はい、今日はボイトレをしながら後半戦言いたいと思います。後半戦は ユーズボイスということで、じゃあ今作った声を、まあ、どういう風に使っていくのかっていうことをちょっとやっていきたいと思います。で、僕がボイストレーニングするときに一番大事にしてるのは、こう歌い回しとか言い回しっていうんですけど、フレージング、あの声が良くなったら上手い人はもう上手いんですよ、最初から。まあ、それをなんか注意しても、まあ、それって声の生まれ持ってのギフト的なものもあるし、でも一番技術で現れるのはこのフレージング。何かっていうと、例えばおはようございますっていうことがあるならば、これは3つに分けます。おはようございます、おはようございますっていうのは、はい、皆さんも言いながらね、3つにこう分ける。おはようございます、これを、それでますをちょっと上に上げてみる。おはようございます、下げてみる。おはようございます、おはようございます、おはようございます。これって誰でもできるんですよ。で、これが分かるために、さっきのあのゾンビじゃないですけど、あーっていうのを分かってないでやると、おはようございますとか、おはようございます、なんかおはようございますっていう人いるじゃないですか。おはようございます、おはようございますとか、なんかはっきり言うと、おはようございますとかっていう人もいっぱいいるんですけど、まあ別に悪いわけじゃないけど、眠くなりますよね。なんか、なんか、まあ、そうやって眠くなるっていうと、なんかあれですね。もう、あの、今流行りの、ひろゆきさんでしたっけ、あの、すいません。あ、そうですね。デートあるんすかみたいな。あの人の喋り方も、とってもなんか、いいんですよね。面白いっていうか、なんか、しっかり思いが届く。なんか、頭悪いんじゃないですかね。みたいな。なんか、あの、なんか、真似できないですけど、なんかそういう人に物を言うときに、こうバカにしてるじゃなくて、音がなんかしっかり、音でバカにしてる感じ。言葉でバカにすると反感買うんだけど、まあなんか、まあ、知らない人はなんかはーって思ってたけど、僕とかは2チャンネルとかだから、その言葉、2チャンネルとかすごい流行ってたから、その人の声って、その人の歴史とか生き方も投影されてくんで、だから、まあ、その人がその人間関係性によっても距離感とかも違ってくるんで、すごい人だと、まあ、キングダムとかも特にそうですよね。だからもう本当、もう大将軍とかだと、もう一声喋ったりとか、王様とか喋ったりとかすると、もうはーとかってな、国王とかってなるけど、まあそこら辺の農民が喋っても一切誰も耳を傾けてくれないと一緒で、あとはなんかどんどん登っていく、なんかこう身体の進化とかって言うと、なんかこう喋って、うおーって、あれが、あれって声が大きい感じじゃなくて、声に魂が乗ってる。じゃあ、それのところ魂を乗せるためにはどうしたらいいかっていうのが、今のこの、おはようございます。この音で喋る癖を必ずもう身につける。例えば、その、肉厚でもいいですよね。おはようございます。ちょっと皆さんやってもらって、おはようございます。こういう時に、聞こえてる言葉、声のバランスを見てもらいたいんですけど、はようと、まあ、おはよう、おはよう、なんか、おとおってあんまりなくていいんですよね。だから、はよう、はよう、はよう、おはようって、そのバランスってわかります?みんな悪い癖になってるのは、全部同じ感覚で出そうとしちゃうんですよね。おはよう、おはようございます、みたいな。そうじゃなくて、おはよう、おはようございます、ざいます、なんかそのざいまとはよう、これだけ、はようございます、このここのまず音をなんか自分の耳で聞けるようにしてもらいたい。そしてそれができたら、ちっちゃいところ、おはようございます、なんかこのちっちゃいところもちゃんと捨てるんじゃなくて、すすすすじゃないんですよ、すっていう練習もして、まずこの感覚、おはようございます、おはようございます、なこれをただバカみたいにやるだけでだいぶ変わってくる。発声練習とか劇団とかっていくと、必ず大きい風におはようございますってやってるんですけど、まあ、言葉は届くんですけど、心が届かないんですよね、その発声だと。だからおはようございますとかっていうの発声練習してる劇団とかだったらいいなとかって思いますけど、あとごめんなさいって時も、なんかこのごめんなさいとか、ごめんなさいってなくて、ごめんなさい、ごめんなさい、 か、いろんな心を込めて、それをなんかその弱いのをじゃあ遠くに飛ばすためにはどうしたらいいかっていうのはまた技術であるんで、まずはこの声、頭で響かしたものをごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなとサインに分ける、この分けるっていう、そして分けた時にこの丸を作るかのような、なんかごめんな、ごめんなさい、こう丸丸ってこう手で書いて、よくこれをレッスンでしますね。ごめんなさい、して丸の大きさがちっちゃい声の方がちっちゃく丸を書いちゃう場合があるんですけど、小さい声の方が大きく丸を書いたりするとごめんなさいって、別にこれは声を大きくしてるわけじゃなくて、ごめんなさい、ごめんなさい、声が届くような声に変わるとかっていうのをいつもレッスン、これはなんか家でもそんなに大きい声ではなくても、なんかありがとうございますも、なんか特になんかすごい大事な言葉だと思うんですよ。ありがとうって、なんだろう、やっぱり心が伝わった方がいいと思うんですよね。だからありがとうございます、心を込めてありがとうございます、ありがとうございますって言っても、心って全然伝わらないですよね。やっぱり心を伝えるために声があって、して声がない人たちもいるじゃないですか。声がなく障害もあるし病気もあるし、そういう人たちはまた違う方法でやってて、まあ、僕たちには声がある、その声を使ってどうやってこう表現して相手にありがとうを伝えるかって、もっと考えて生きていかなきゃいけないと僕は思うんですよ。だから例えばそのありがとうございますっていうのも、あが一番大きく、あだけに感情を込めてありがとうございますって言うとこうなります。でも全部に感情を込めるとありがとうございます、これどっちが伝わるかなって。感情っていうのは一箇所に込めれば、して余白っていうのがすっごい大事で、相手の居場所っていうのも作ることがすっごい大事なんですよ、こうやって。だから感情を全部つけてありがとうございますって言うと自分の心だけでも一箇所、まあ、今度は素でありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、なんかその一箇所ありがとうございます、まあ好みだと思うんですよ、あとはそのどれがいいかは。でも一番ダメなのはありがとうございますとか感情こもってないとか、なんかありがとうございます、ありがとうございます、なんか言い方が乱暴とか、なんかそういうのはもう絶対直していかなきゃいけないこと。一番正しいのはどれかっていうのはないけれども、相手に届いてるか届いてないかっていうのは絶対あるんで、心を込めてっていうよりも心を込めた声でありがとうございます、なんか助かりましたとか、ありがとうございましたじゃなくて助かりました、おかげでなんとかでした、こっちまでありがとう、おかげでなんとかなりましたとかって、こっちまでありがとうの気持ちを乗せて話せるかっていうことはとっても大事。それってリズムなんですよね。感情とかノウハウとか心って人それぞれだから、それはいいと思うんですよ。リズムで喋るとそこに心が動く、あこれが優しいありがとうの気持ちなんだ、あこれが感謝の気持ちなんだ。それを子供の頃、まあ大人もですけど、芝居ってそういう要素があって、役が降りるとかっていう言葉っていうのは、その役の気持ちになって話す、このリズムで話したりすると、その役の気持ちが分かってくる、分かってくるっていうのは頭で分かってくるわけで、なんか勝手にセリフが浮かんでくる、もう与えられたセリフなのにそのセリフの裏がどんどんどんどん込み上げてくる、そういうところがとっても神秘的ですごくいいんで、ぜひ皆様このユーズボイス使うのはこう分けてみる、普段使う言葉を分けてみてください。嬉しい、嬉しい、うれとしい、嬉しい、なんかこう楽しい、楽しいとかって文章で喋らないで、何でも分けて一つ一つに音を感じてやってみてください。まずやるとね、なんかまあ変わってくるんで、やることは大事ですね。ぜひ試してみてください。ラジオでありがとうにいきたいと思います。ラジオでありがとう。ヒラニーからの メッセージです。一人で悩んでいる方がいるかもしれません。ヒラ兄がこの場を借りてそのあなたに語りかけたいと思います。まあ、いろいろ悩みっていうのはあると思うんですけれども、まあこんな時代になってみんなそれぞれ年齢制限とかもあると思うんですけど、悩むっていうのはとってもいいことで、悩みにも気づかずに無理して本当に心が崩壊して動けなくなったりとか、いっぱいそういうこともあるんで、まずその悩みが何なのかっていうことをまず考えてみてください。きっとなんかその悩みって自分の与えられたその才能とかをがあるからこそ悩んでる悩みかもしれないというか、何にもなかったら悩む人っていなくて、僕が今まで出会った人たちはやっぱり自分に与えられたギフトがそれをうまくこう表現できなくて悩んでる人たちがいっぱい多くて、そういう人たちに言いたいのは、なんで悩んだのか、きっと誰かと比べてそう悩んだかもしれないし、誰かに言われて悩んだかもしれないし、親に迷惑かけたくないとか、誰かに迷惑かけたくない、きっとこんななんか誰かのせいで誰かのせいにしちゃってきっと悩んでると思うんですよ。一旦その誰かじゃなくて自分がどうしたいのか、そして自分がどうしたいのか考えたら、きっとそれって大きくなくても早くなくてもいいんですよ。自分ちょっとずつでもいいから、その与えられたギフトを人に表現発信したりとか、応援してくれる人と一緒にこう楽しんだりとか、決してなんか別にね YouTube に上げなくてもいいです。ただ続けて少しずつ発信というか表現することを続けてもらいたい。きっとそこに花が咲いたり、きっとチャンスが来ると思うので、決してこう悩んでなんか苦しまないで、悩んで楽しめるようにしていただきたいと思います。一緒に頑張りましょう。ヒラ兄でした。
夢は叶う、大事、夢は育つ、まだ見ぬ誰かへメッセージ、歌にかける想い、音に乗せる Dream and Bleed、 もっともっとって表現昇華させる、老若男女関係なく、グローワープするよ、バースデンスキルやミュージック and Dream、 人生も音楽も修理といろ、情熱も不安もみんないろいろ、だからこそ君だけの歌が歌えるんだ。
はい、今期のエンディングテーマはゆりメンタルで、感情主義メンタリズムでお届けしております。いやー、もうエンディングになりました。今日はねラジオでボイトレということでお届けしましたが、どうでしたか？まあ、少しね声の出し方について考えてもらえたらとってもいいなとかって思いながら、まあなんかこういいな、こういうのもいいなとかあってちょっとね考えて、まあ、楽しいですよね声を出すって。してなかなか声を出せなくなってるから、外で喋るのもすごい減ったと思うし、まあ少ししか喋る機会がないならなおさら素敵な言葉で宝石のように喋ってもらいたいっていう思いもあるし、まあカラオケ行った時に全然声が出なくなったりとかするのも防げるし、まあなんで皆さんちょっと声について考えてもらえればと思って、今日はラジオでボイトレお届けしました。まだ皆さんのリクエストがあればまたやっていきたいと思いますので、ぜひご感想をお聞かせください。それではね、皆様また来週お会いしましょう。テネスでコンフィアンサー、バイバーイ。